実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日も経済と英語を学んでいきましょう。解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんです。よろしくお願いします。
はい、田中です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や土曜日の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
Nikkei Asia.
まず、ヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Collaborate with Chinese EV makers or suffer, Thai auto firm CEO warns. Head of country's largest listed parts supplier, Opico, says Beijing will win the war.
中国 EV との協業が生命線。タイ自動車部品大手、生き残り戦略。8月9日公開、日経電子版の記事に対応しています。中国電気自動車 EV の構成が世界の自動車産業の勢力図を塗り替えつつあります。タイの自動車部品メーカー大手アーピコハイテック最高経営責任者 CEO イエップ・シー・チュアンさんが日経アジアの取材に答えた内容がまとめられています。さあ、田中さん、今回はタイの自動車部品大手トップのインタビューですね。
はい、タイはですね、アジアのデトロイトと言われるぐらいですね、自動車工場が多い国なんです。このデトロイトなんですけれども、アメリカのミシガン州にあるですね、都市の名前で、アメリカを代表する自動車メーカーのですね、 GM がですね、本社を置く都市なんです。自動車の大量生産はですね、歴史的にアメリカで発展した産業ですので、まあ、自動車産業の集積地は、まあ、何々のデトロイトというふうに言われるんですけれども、で、タイはですね、アジアのデトロイトというふうに言われています。このアジアのデトロイトであるですね、タイの自動車産業の中心はですね、これまではトヨタですとか、ホンダですとか、日産ですとか、そういったですね、日本の自動車メーカーでした。
それなのに見出しは、中国 EV との協業が生命線とありますね。
そうなんです。この記事はですね、アーピコというタイの自動車部品メーカー大手の CEO のインタビューなんですけれども、この CEO はですね、中国の EV が世界でシェアを伸ばす中で、まあ、中国勢、中国の会社とのですね、関係を強化する必要性をですね、まあ、かなり強めに主張しています。まあ、インタビューではですね、ここまで言ってないんですけれども、日本勢と組んでるだけでは、まあ、将来が危ないというようなニュアンスです。
そうなんですね。はい。日本企業にとっては厳しい指摘ですね。
その通りです。中国の EV の攻勢を止めるのは難しいというふうにですね、この CEO はした上で、まあ、中国の EV の台頭をですね、脅威ではなくて現実として受け入れる必要があるというふうにおっしゃっています。さらにですね、日本企業はですね、混乱状態なので結構強い言葉だと思いますけれども、混乱状態にあるとも表現しています。
田中さん、先月の番組でも、タイのバンコクに出張していたとおっしゃっていましたけれども、はい、現地での感覚はいかがでしたか？
はい、そうですね。まあ、やっぱりその日本に比べるとですね、圧倒的に中国の EV メーカーのですね、車が増えているように感じました。私は昔ですね、自動車産業を長く取材していたので、まあ、車を見るとですね、大体どこのメーカーかわかるんですけれども、車そのものがですね、まあ、かなり尖ったデザインで、まあ、見覚えのないエンブレム。エンブレムっていうのはこの車の前についているメーカーのマークのことですけれども、まあ、こうした車がですね、少なくとも、まあ、数年前のタイよりもですね、だいぶ多くなりました。これらがですね、中国の EV だったんです。各国ともですね、EV 普及のための補助金があって、しかも足元では当然その中東危機でガソリン価格が上昇していますから、特に東南アジアでですね、中国の EV の普及が目立っています。
日本勢も EV を強化していますよね。
はい、そうなんですけれども、EV はですね、ご存知の通りバッテリー、まあ電池ですよね。電池とモーターで車を動かします。中でもですね、最も重要で、さらにコストが高いのがバッテリーです。中国はですね、CATL という会社を筆頭にですね、EV 用のバッテリーがで世界の最大手なんですね。で、日本車もですね、実は中国市場で売り出す車に関しては、まあ、CATL などのバッテリーを使う必要があります。 まあ、こうなると、まあ、当然中国企業の EV のコスト競争力が上がる、要するにですね、安く作れるということになります。
日本でも中国の BYD が軽自動車の EV に参入するというニュースがありましたね。
はい、ラッコっていう社名ですよね。まあ、なかなか可愛らしい絶妙なネーミングだと思ってますけれども、まあ、テレビ CM も始まっているので見た方もいらっしゃるかもしれません。私はですね、まだこのラッコに乗ったことはないんですけれども、価格はですね、214万円からということです。で、補助金を使うと199万円ぐらい。この日本の EV の補助金はですね、いろいろと複雑で、まあ、車ごとにですね、金額が違うんですけれども、日経のまとめでは、今は日産の軽の EV のサクラが244万円からで、まあ、補助金が適用された後で186万円。まあ、ですので、ラッコは車そのものの価格が214万円で、サクラの244万円よりも安くなってるんですね。まあ、補助金を入れるとまだサクラの方が安いんですけれども、まあ、というような状況です。何よりもびっくりしたのはですね、実は軽自動車というのは、まあ、日本独自の企画ですので、まあ、世界展開しづらいというデメリットがあるんですね。あの小さなサイズにはいろいろ制約があるんです。日本のメーカーはですね、当然日本市場がベースなので、これまで各社は軽を作っていましたけれども、中国メーカーである BYD がですね、わざわざ日本市場専用のですね、軽自動車を作って日本に参入するというのはですね、かなりの本気度を感じます。中国メーカーの EV はですね、これまで、まあ、中国、自分の市場ですね、ドメスティックマーケットで大きなシェアを取ってきましたけれども、まあコスト競争力を武器にですね、東南アジア、さらにはですね、日本へと市場を拡大してきていて、自動車メーカーとの協力が欠かせないタイの部品メーカーがですね、その重要性を主張しているというニュースでした。
なるほど。補助金を活用すれば、日産のサクラの方が安いということですね。
はい。
というわけで記事の内容について田中編集長に解説していただきました。お知らせの後は英文記事から英語表現、時事関連英語などを学びます。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Sony TSMC deal brings overseas investment in Japan chip making to $37 billion。
半導体生産基盤に厚み、ソニー TSMC 連合、外資の投資6兆円規模。8月12日付日経朝刊3ページの記事などに対応しています。8月22日土曜日付の日経夕刊のステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Sony TSMC deal brings overseas investment in Japan chip making to $37 billion.Tokyo's subsidies help, but U.S. tech and AI giants are powerful draw. Investment in Japan's chip industry by foreign companies has reached 6 trillion yen, or $37 billion, with the recent announcement of an image sensor plant by Sony Group and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Chip industry.
半導体産業。
Chip industry. Image sensor.
画像センサー。
Image sensor.
では続いて第2パラグラフを読んでいただきましょう。
Government chip subsidies have helped attract foreign capital, bringing in companies to work on logic and memory chips, and now image sensors through Sony and TSMC's joint venture.
第2パラグラフのキーワードです。
Subsidy
補助金
Subsidy Attract
何々を引きつける、何々に魅力を感じさせる
Attract Help attract foreign capital
外資の獲得に貢献する
Help attract foreign capital
ジェフさん、記事中の Help attract のように Help の後に to 不定詞を使わない例文を紹介してくださいますか
Sure. For example, Could you help clean up the garage this weekend?
今週末、ガレージの片付けを手伝っていただけませんか
Could you help clean up the garage this weekend?
では、スーツケースを持ち上げるのを手伝っていただけますか?と言いたいときの2つの表現をご紹介します。
Could you help me to lift my suitcase? Could you help me lift my suitcase?
2つの言い方をご紹介いただきました。では、続いてのキーワードです。
Bring in
呼び込む、取り込む
Bring in
では、続いて第3パラグラフを読んでいただきましょう。
TSMC has invested 3 trillion yen in two Japan foundries, with the first mass-producing logic chips in 2024 and a second now under construction.
第3パラグラフのキーワードです。
Foundry
半導体工場
Foundry Logic chip
ロジック半導体
Logic chip Under construction
建設中の
Under construction.
では続いて第4パラグラフを読んでいただきましょう。
US-based Micron Technology last month broke ground on an addition to its Hiroshima Prefecture facility, spending 1.5 trillion yen to produce cutting-edge memory chips, essential for artificial intelligence data centers.
第4パラグラフのキーワードです。
Break ground.
建設を始める、開拓する。
Break ground.
例文をお願いします。
The company is breaking new ground in AI technology.
その会社は AI 技術の分野で新たな境地を切り開いています。
The company is breaking new ground in AI technology.
Break ground には、耕す、着工する、開拓する、新事業を始めるなどの意味があります。いくつか例をご紹介しますので、前置詞に注目してお聞きください。
Break ground in live entertainment.
ライブエンターテインメントの分野で新たな境地を切り開く。
Break ground on an addition.
増築工事に着手する。
Break ground on a new factory.
新工場の建設に着手する。着工するという意味で使う場合の前置詞は on になるわけですね。では続いてのキーワードです。
Cutting edge
最先端の
Cutting edge Essential for
何々に欠かせない、不可欠な
Essential for Artificial intelligence
人工知能
Artificial intelligence
では続いて第5パラグラフを読んでいただきましょう。
Also in July, Israeli chipmaker Tower Semiconductor announced it would invest 600 billion yen toward mass-producing chips for optical communications devices used in data centers.
第5パラグラフのキーワードです。
Optical communications device.
光通信デバイス。
Optical communications device.
では続いて第6パラグラフを読んでいただきましょう。
Japan was once the world's biggest chip producer. It was responsible for more than half the global share in the late 1980s, but lost much of its investment capacity with the bursting of the asset-driven bubble in the following years.
第6パラグラフのキーワードです。
Investment capacity.
投資余力、投資能力。
Investment capacity. Bursting.
崩壊、バブルが弾けること。
Bursting. Asset-driven bubble.
資産バブル
Asset-driven bubble. In the following years.
その後の数年間に
in the following years.
では続いて第7パラグラフを読んでいただきましょう。
South Korea took the lead soon after, and by the 2010s, Japanese companies' global market share was down to about 10%.
第7パラグラフのキーワードです。
Take the lead.
リードを奪う。主導権を握る。
Take the lead. Soon after.
それから間もなく。
Soon after.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。ソニーグループと台湾の TSMC は共同で次世代画像センサーを量産すると正式に発表しました。さあ田中さん、ソニーと台湾の TSMC が熊本県に新しい半導体の工場を設立するというニュースですね。
はい、ソニーはですね、皆さんご存知だと思います。TSMC もですね、最近だいぶ有名になってきましたけれども、こちらはですね、台湾に本社がある半導体の製造会社です。TSMC がですね、ユニークなのは、製造に特化していることなんですね。例えばですね、有名なところでは AI 向け半導体大手の NVIDIA ですとか、Apple の iPhone などのですね、半導体を作っています。これはすごくわかりやすく言うとですね、例えば NVIDIA ですとか Apple はですね、スマホですとかコンピューターとかをですね、動かすですね、半導体の設計図、これはデザインというんですけれども、これを書いてですね、それを TSMC に渡して、で実際に半導体を作る、量産するのはですね、TSMC というイメージです。TSMC はですね、特にですね、最先端の半導体を製造して量産するノウハウがですね、世界で一番優れている会社です。
その TSMC とソニーが組むわけですね。
そうなんです。実はソニーはですね、iPhone などのスマホとかにですね、使われるですね、画像センサー、これはイメージセンサーというんですけれども、これはですね、写真ですとか動画を撮るための半導体でですね、世界シェアトップなんです。今後はですね、AI の目、目玉の目ですね、目として使われて、例えばですね、この番組でも何度か紹介しているヒューマノイド、人型ロボットですとか、自動運転ですね、での活用がですね、期待されています。で、ソニーはですね、この目の役割をする半導体の開発、生産はですね、得意なんですけれども、目の役割を果たす画像センサーをですね、コントロールする頭脳の脳みそですね、頭脳の役割を果たす半導体を作るのが得意なのが TSMC です。ですので、両社でですね、熊本に工場を作って、目と頭脳を組み合わせた半導体の生産を強化して、スマホ以外にもですね、今後は AI などの需要を開拓しようというニュースです。
はい。で、こちらの記事の見出しには、外資の投資6兆円規模という説明が加えられています。
はい。実はですね、日本はですね、1990年代に半導体で世界シェアのですね、4割ですとか5割を抑える半導体の大国だったんです。当時の日本勢はですね、DRAM というですね、情報を一時的に覚えておく半導体に強みを持っていたんですけれども、パソコンの時代が来てですね、半導体の主役が先ほど私が説明したですね、頭脳にどんどん移っていきます。で、この時に急成長したのがアメリカのインテルです。私とか新井さんもおそらくご存知だと思いますけれども、インテル入ってる、英語では Intel Inside でしたけれども、はい、という CM 覚えていると思いますけれども、そのインテルです。うん、でこれらのですね、アメリカ企業ですとか韓国企業にですね、その後どんどんシェアを奪われていってしまって、日本の半導体産業はですね、急速に力を失っていったんです。でなんですけれども、ここに来てですね、AI ブームが到来して、TSMC もそうですけれども、力を持つ海外の半導体大手がですね、どんどん日本に投資をしていて、その合計が6兆円規模になったということです。
この流れは続くんですか？
そうですね、今世界的に半導体が足りないので、AI ブームがですね、続く限りはしばらくこうしたトレンドになると思います。もう一つの大きな要因はですね、地政学的なリスクの回避なんですね。先ほど説明した TSMC はですね、本社がある台湾ですね、台湾に当然多くの工場を持っています。なんですけれども、台湾は当然中国とのですね、政治的な緊張が高まっています。TSMC の工場を使っているですね、世界の大手テクノロジーカンパニーですね、ハイテク企業からすると、台湾以外にも工場を作ってですね、有事の際、まさかの時ですね、あまり想像したくないですけれども、リスクをですね、低くしておきたいというふうに考えます。TSMC もですね、各顧客企業ですね、お客さんのこうした要望を十分に理解しているので、アメリカにも半導体工場を作っていますし、同じ流れでですね、日本に海外の企業が工場を作るというのは、メイクセンスするのかなというふうに思います。
はい。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは、番組ウェブサイトに掲載しています。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中章人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。